花を咲かせた地域の力、水郷赤品あやめ公園。最盛期は県内一とも言われる150品種約5万株が咲き誇っていたあやめ公園の花菖蒲。連作障害や担い手不足などから平成10年頃をピークに花の勢いが衰え、復活が課題となっていました。地域の有志で作るあやめ保存会が3カ年計画で復活に取り組んできた軌跡を水郷赤品の歴史とともに特集します。水郷の町 PR の象徴。旧赤品町では水郷の町にふさわしい花で町を彩ろうと昭和54年頃からあやめの栽培に着手しました。昭和59年には町中にあやめが咲き揃うことを願い、あやめの株を町内に配布。翌年6月の第1回あやめフェスティバルであやめの町づくり宣言が掲げられて以来、旧赤品町ではあやめを通じた町づくりに取り組んできました。あやめ公園の整備。旧公殿や町内での栽培のみではあやめの町をイメージだけにとどめてしまう。そこで町は施設整備とイメージの両面からあやめの町づくりを展開するため、昭和58年に完成した龍門淵公園に加えて水のふるさと整備事業を活用し、平成5年にあやめ公園を整備しました。新たに整備した6000平方メートルの敷地に2500株のあやめを植え、龍門淵公園とあやめ公園周辺で約7500株が植えられました。広大な敷地ゆえの管理の難しさ。あやめ公園の完成からあやめ保存会が中心となって精力的にあやめの管理を続け、平成10年頃には龍門淵公園と合わせて約5万株のあやめが咲き誇り、全国から観光客が訪れる人気の場所となりました。しかし平成30年頃には植栽から40年経つ株の衰えや花の管理に携わる人手不足などで花の勢いがなくなってきました。花菖蒲は3年に1回の周期で株分けを行い、花を若返らせなければなりません。その作業や土の入れ替えを広大な敷地で計画的に行うことは多くの労力や人手が必要となります。限られた保存会メンバーで行うことはハードルが高い上に、メンバーの高齢化も進んでいたため、花の復活の方法が課題となっていました。写真で振り返る赤品のあやめの歴史。1976年、龍門淵公園の造成開始。1979年、水郷の町 PR、あやめの栽培開始。1980年、あやめの栽培に取り組む中学生。写真があります。1983年、龍門淵公園完成。1984年、あやめを町内に配布。1985年、第1回あやめフェスティバルを開催。あやめフェスティバルの様子の写真があります。1989年、あやめ公園の構想開始。1990年、町を挙げて旧公殿にあやめを植栽。あやめモチーフのシンボルマークを制定。1993年、あやめ公園が完成。1995年、あやめを町歌に制定。2018年、公園内のあやめに衰えが見られる。2019年、あやめの復活のために3カ年計画に着手。写真はその他、町を挙げて旧公殿であやめの栽培という説明文のついている写真が1枚、説明文がついていない写真が2枚掲載されています。いずれあやめかかきつばた。あやめかの花菖蒲。 いずれあやめかかきつばたという言葉がありますが、これはどちらも優れていて優劣が決めがたいという意味。言葉通り、あやめ、かきつばた、花菖蒲はよく似ていて見分けるのが難しい花です。当時の明科町では、これらのあやめ科の花をすべてあやめとしていました。特に水辺にふさわしい花で、比較的土地を選ばないという理由で花菖蒲を中心に植栽していました。地元にある明科高校の生徒たちは、あやめ公園の除草作業やあやめの植栽などのボランティアに協力しています。平成26年には、内閣府社会貢献青少年表彰を受賞しました。あやめ祭りと書かれたのぼり旗を持って立っている人の写真があります。記事の下の段に、ページの3分の1ほどの幅で2ページにわたり、色とりどりのあやめの花の写真が掲載されています。写真は令和3年6月、あやめ公園。2-1、手を入れれば花は咲く。3カ年の復活計画に着手。あやめ保存会は、市や明科高校の生徒と協力して、令和元年度から3年間の計画で、公園内のあやめの復活に取り組みました。保存会会長の柴達夫さんに、今回の復活計画について話を聞きました。あやめ保存会会長柴達夫さん、91。写真があります。長年の管理から、あやめ公園が完成した頃から約30年間、公園のあやめの管理に取り組んでいます。あやめの管理で一番大切なことは、株分けと土の入れ替えを3年周期で行うことです。それを欠かさなければ、花は必ず咲いてくれます。人手不足と高齢化。株分け作業は、花が散った後の7月から8月の炎天下で行う大変な作業となるため、多くの人手が必要です。しかし、ここ数年は、私の他に数人で管理を行っている状況です。そのため、株分け作業に手が回らない状態が続いてしまったことで、だんだんと花の勢いがなくなってしまいました。その状態を見るのは大変つらかったです。復活に向けた3カ年計画。この状態を何とかしようと、地元の皆さんや市と協力し、公園内を3区画に分けて、1区画ずつ1年ごと植え替えを行う方法で花の復活に取り組みました。重機を使って生育の基盤となる土の入れ替えをし、肥料を入れた畝を作り、同時に株分けを進めながら苗を植える大規模な作業を行いました。このサイクルを継続していけば、持続可能な管理体制になると思います。あやめ公園の未来に期待。今回の作業で管理する方法を決められたので、多くの人が携われる体制が整いました。これからもきれいな花が見られるよう、保存会のメンバーやボランティアの募集などをして、みんなでこの公園を守る体制を作ることが今後の課題と考えています。復活計画の歩み。6枚の写真が矢印に沿って並んでいます。1枚目、令和元年、計画着手前。2枚目、吹き出しで株分け、苗を準備します、と説明しています。3枚目、土の入れ替え、畝作り。4枚目、1年目、令和2年6月。5枚目、2年目、令和3年6月。6枚目、令和4年4月、開花を待つあやめ、浮き出しで花が咲く6月が楽しみ、と説明しています。その他に、私たちも参加しています、と吹き出しで説明している写真が1枚あります。地域を越えてつながるあやめの輪。 3年間の作業で新しく植えた苗は、池田町藍染の藍道寺地区や、国内有数の藍名園として知られる新潟県新発田市の泉野公園から約10品種を譲り受けました。本年は3カ年計画の最終年に植えられた藍芽が開花します。3年間の努力の成果として、公園いっぱいに藍芽が咲き揃います。見頃は6月中旬から下旬の見込みです。苗の交換を通じた交流をしている泉野公園を管理する新発田市維持管理課の酒井良一さんに話を聞きました。インタビュー、新発田市維持管理課公園係、係長、酒井良一さん。泉野公園、藍芽園の紹介。泉野公園は、都市公園100選に選ばれています。藍芽園は昭和53年に整備され、来園者に鑑賞を楽しんでいただける取り組みや、維持管理を市直営で行っています。現在では300品種、60万本が咲く、日本四大藍芽園と称される観光拠点となっています。花の管理で苦労していることは、新芽が伸び始めた頃に発生する病害虫対策に苦労しています。また、来園者に楽しく花菖蒲を鑑賞していただくために、各品種の色や丈を意識した見せ方を工夫しています。安曇野市へメッセージ。安曇野市の藍芽公園とは、平成元年から藍芽の苗の交換を通じて交流を行っています。苗交換から始まったお付き合いがこれからも続き、藍芽園の成長とともに、安曇野、新発田、漁師の皆さんの交流が深まることを期待しています。新潟県新発田市、泉野公園、藍芽園の写真があります。新発田市マスコットキャラクター、アスパラくん。新発田市観光協会マスコットキャラクター、しばたん。のイラストがあります。 2-2 3年ぶりに開催、第38回安曇野赤品藍芽祭り、6月18日土曜日、19日日曜日、午前9時から午後4時。内容、フォトコンテスト、特産品販売など、詳細はホームページをご覧ください。問い合わせ、地域づくり課赤品地域担当、電話 71-2000番、記事 ID91635。 藍芽祭り実行委員会実行委員長岩渕義明さん、副実行委員長岩垂直司さん。お二人の写真に吹き出しで、コロナ禍でも楽しんでいただける屋外でのイベントです、復活しつつある花を見にお出かけください。というコメントがあります。イラストで、藍芽祭りの公式キャラクター、リーリオちゃんが掲載されています。藍芽祭りと書かれたのぼり旗を持つ二人の写真があります。